ようございます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。この季節楽しみは梅の花ですね。寒さの中でこう花を開いていく、ああいう花を見ると希望を感じますね。そしてこう赤や白の花というのが何とも言えず心を慰めてくれますね。なぜか梅の花に引き寄せられるのは年配の方ですね。若い人は関係ないんですかね。6章で取り上げる虚しさというのは、与えられているのにそれを用いることのできない虚しさ、これが1節から6節です。7節から9節は、結局は食べるために働いてるんだという虚しさ、10節から12節ではすでに出来上がっている権威の中に生まれてくるという虚しさ、そんなことが語られています。ただ、我々が普通悩みという場合に直面するそういう悩みとはちょっと違うわけですね。普通の悩みというのは一番大きいのは人間関係の悩みです。それから、病気の悩み、孤独の悩み、そういう種類の悩みというのはたくさんあるわけですが、今回は触れていません。どちらかというと与えられたものをどう使うかということ、あるいは仕事の悩み、社会の悩みということがテーマになっています。一節、私が日の下で見た悪しきことがある、それは人の上に重くのしかかる。これから話す内容は悪しきことなんだと言っています。二節、神が富と財と誉れを与え、望むもので何一つ欠けることがない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、見ず知らずの人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいこと、それは悪しき病だ。五章の最後の19節でも神様がギフトを与えるということをお話ししましたね。お金も仕事も家族も命も神様をくださる。で、2節のところでは富も誉れもくださると言ってます。良いものをいっぱいいただいて我々は生きているんですが、場合によってはもらったものを楽しめない人がいる、あるいは奪われてしまうような人がいるんだ。これは虚しいと言ってます。例えば3節でこう言ってます。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年月が多くなっても彼が良きものに満足することなく墓に葬られもしなかったなら、私は言う、何よりも死産の子の方がましだと。たくさん与えられている人の特徴、それはお金ですよね。そしてその財産のゆえに家庭が豊かになる、繁栄が来る。でそれに伴い子供もたくさん生まれる。ただ100人の子供というのはですね、普通じゃ生まれません。だからこれは言い方として100人も与えられたらというような言い方でもあるかもしれませんし、もしかしたらお金がある人が奥さんをいっぱい作るというのに似ているかもしれませんね。人から見ればいやーすごいねー、繁栄してるねと言われる生活かもしれません。さらに多くの年月を生きるというふうに書いてありますので、長寿、長生きできるわけです。子供の多さ、お金の多さ、そして長く生きる、もうこれ幸せじゃないですか。ところが死んだ場合どうなったって書いてあります。誰も葬ってくれなかったという話です。極端ですね。皆さん行方不明になった場合、皆さんの子供さんたちどうすると思います？ああ、すっきりしたとか、そんなことないですよ。必ず探します。どこ行っちゃったの？警察に届けます。一生懸命探しますよ。 100人も子供がいたら亡くなったお父さんのためにもう大捜査、すごい勢いで見つけるはずです。そして見つかったら丁重に丁重に葬って、もう壮大な葬式をするはずなんです。ところがこの話は葬られなかった。ですからこれは、まあ、極端な話ですけれども、ものすごくお金があって祝福されたような人生なのに、その最後はひっそりと寂しく、誰にも尊敬されず愛されず葬られもしなかったという人生について語られています。極端ですね。でもしそういう人がいたら、きっとこの人はたくさん与えられたのに、それを上手に用いることができなかった、もう少し言うと自分のためだけに使ったような人なんでしょう。その結果、尊敬もされず愛されもせず、お葬式にも誰も来てくれなかった。いや、埋葬すらしてくれない。ですからこの人の場合は与えられたのに上手に使えなかった人なんだってことが分かります。あまりにも悲惨なので、4節から5節6節で伝道者の書の極端な言い方になりますね。そんな人生ならば生まれなかった方がいい、死産の子供の方が何倍もいい、暗闇の中で命ももらえずに死んだ方が何倍も幸せだ、安らぎがあると言います。本当にそうかどうかは分かりませんが、そういう極端な言い方をしています。まず第一のポイント、神様はたくさんくださっています。そのくださっているものをどう使うか、それが幸せを左右します。いただいているものは何ですか。もらっている神様からのギフトって何ですか。前回お話しましたね。命もそうです、健康もそうです、仕事もそうです、家族もそうです、いろんな経験も賜物もみんな神様からいただいているものです。それをどう使うかで幸せか不幸かは決まっていくんです。あるいは人生という長いスパンで考えたら、前半でいただいたさまざまな蓄積を後半でどう用いるかによって、年配者の人生は幸せか不幸かは決まってくる。そう考えると後半は難しいんですよ。いただいているものを生かす、そういう道をしっかり考えましょうね。人生の前半は集めること、経験を積むこと、上に伸びていくこと、どんどんどんどんとね、新しい世界に行くこと、それがやっぱり目指すものですよね。でも後半はそれをどう生かすかなんです。熟成したものっていうのは最近ね、価値がありますよね。食べ物でも飲み物でも熟成したのがいい。同じように人間も前半で得たものを熟成して豊かに発酵させて、それを分ける、用いる、使う、それが大事です。あなたの後半の人生、上手に使ってますか。今度は7節から9節見てみましょう。7節、人の労苦は皆自分の口のためである、しかしその食欲は決して満たされない。何のために働くのか、それは食うためである。なるほど、食うの食うってのはそういうこと。いや違う違う、そうじゃないです。確かに食うために働く、それ人間です。生きていくためにはどうしても仕事が必要で、現代社会では職業を持ってないと生きていけません。で、一生懸命働いて働けなくなったら年金もらえるようにしないと困っちゃうわけですね。皆さんは働くっていうのは食べるためという感じで生きてますか。 これなくなっちゃったら生きていけないからねという人もいますよね。この動機、人の労苦は皆自分の口のためである。しかしその食欲は決して満たされない。そうなんですよね。確かに食べるために働いてるんですが、食べてしばらくするとどうしてお腹が減るのかなってなるんです。また減っちゃうんですよね。だから満たされることはない。で、これは同時に言っていることは、こんなふうに満たされることのない食欲というのは、満たされることのない心、魂というのも象徴して言われているんだろうなと思います。食べるために働く、でもずっと心は満たされないままで終わってしまうということもある。夏目漱石という人はなかなか面白い人で、奥さんの書いた本があるんですけども、それを読むと、すましてね、こんなひげ生やして偉そうにしてる夏目漱石なんだけど、奥さんから見たらまあ欠点の多い男といっても全部暴露されてて、あれ面白いですね。奥さんはすごい正直なストレートな人なんです。で、夏目漱石はね、癇癪持ちでね、頭が痛くなったりね、もう気分が変わったりね、まあ本当に一緒にいるには嫌だなっていう人ですよ。で、彼はイギリスに留学もしたような秀才なんですけれども、戻ってきて学校の先生やりました。大学で教えたり中学で教えたりやりますけれども、教えることが嫌いなんです。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって言って、学校行きたくないって言いながら、まあ教えてたんです。で、ある時に、そんなに嫌ならば小説でも書いてみたらって言って書いたんですよね。で、猫の目の視点で、まあその家で暮らす人たちを、まあ面白くおかしく書いてみようって言って、サラサラっと書いたのが我が輩は猫であるっていう小説で、読んだ人います？ね、あれあんまり筋らしい筋はないんですよね。まあ本当に適当に書いちゃったっていう感じで、坊ちゃんって書きましたね。坊ちゃん読みました。坊ちゃんはね、ストーリーが面白いんです。なんかこう読み始めるとね、載せられてぐーっと読んでいくって、もう痛快なベラン名著の江戸弁が、江戸の言葉が出てきて、ね、大変面白い。登場人物も面白い。で、そのうちにその小説が評価されて、朝日新聞が毎日あなたの小説を載せる、それでお金差し上げるから小説書きませんかと言われて、でよく考えて、もう学校の先生やめたって言ってやめて、毎日小説をちょっとずつ書いて、それを載せることで生活をするようになりました。だから夏目漱石っていうのは職業小説家なんです。で、締め切りがあってそれを書いていく人なんです。で、そういう生活やりたいですか皆さん。ずっと締め切りに追われる生活、そしてこう書いたものがもう新聞で読まれてすぐ評判が返ってくるような、そういう生活結構大変だと思うんですよね。でも彼はまあ40ちょっと手前ぐらいからその小説を書き始めて、11、2年書いて病気で死んでしまいました。で、彼が小説を書いたのは11、2年ですよ。で、最後の名案という小説、これ面白いんです。小説夏目漱石の話ばっかりしてますがね、今までの小説と違って、もう登場人物の会話がものすごい盛り上がってバトルになるんです。で、ドストエフスキーの小説によく似てる会話なんですよ。で、途中で出てくるんですがね、確かに漱石はドストエフスキーの影響を受けたのかもしれませんね。でね、途中が謎がいっぱい出てくるんです。そして怪しい人物も出てきて、今まで の漱石の小説には出てこないような、読みたくなりました。ところがこの名案は、漱石が途中で死んじゃったので途中で終わってるんですよ。先が読みたいっていう内容なんです。でも彼は体がボロボロになってね、死にかけたこともあるんですが、それでもずっと書き続けて、でもそれは食べるためではあるんですが、いや、むしろ彼は書かずにはいられなかった人なんでしょうね。だから、あなたは食べるために小説書いて仕事してるんですかって言われたら、きっと漱石は とんでもない書きたいから書いてるんだっていう感じですね。そしてまだまだ書きたいことがあるっていうのが明暗の小説読んでると分かります。でこういう人は幸せですよね。ところであなたの仕事はどうですか。仕事の特徴は仕事だから嫌なことをしなければならない。これは仕事の特徴なんですね。あなたの仕事で嫌なことなんですか。必ず嫌なことあります。でもそれをやらされるのが仕事です。やらないとお金もらえませんから。会社のクレーム担当で電話を受けてる人、いやーお辛いと思いますよ。ね、怒鳴られるのが仕事、嫌ですよね。それから年末のケーキが溶けちゃった事件ありましたね。で、あのあとケーキどうやってリカバリーしました。一つずつ持ってって謝りに行ったんですよね。そこで働いてる人の仕事です。よくやりましたよね。あなたの仕事で嫌なこと何ですか。でもそれやりますよね。じゃあもう少し聞きましょう。確かに仕事っていうのは嫌なこと、辛いことがたくさんあります。でもお金もらえますね。その仕事をしながらあなたが身につけたことなんですか。不思議なことに仕事っていうのはお金もらいながら何かを吸収し身につけています。専門知識、いろんな業界の裏側のこと、人との対応の仕方、先輩との付き合いの仕方、お客様との関わり方、言ってみれば人と人との付き合い方、自分の表現方法、いろんなものを学んで何か新しいものを吸収するためのプロセス、そういうものを全部含めていくと仕事ではこう普段では学べないものをいっぱいもらってます。だから仕事は決してマイナスじゃない。口に入れるものためだけ我慢して我慢して嫌なことをずっとやってるわけじゃ決してないですよね。必ずいいものある。だからそうやって考えると確かに得られるものがある。でさっきの小説家の話みたいに自分がやりたいってことも確かに仕事でできている。でそれを生かしていっていやいやの仕事じゃないんだ、この仕事には意味があるんだと取り直すと、単に口に入れるもののために働いてるんじゃないんだ、ものの見方が変わってくると仕事に対する姿勢が変わってきます。7節の話は神様も何も知らない、目の前の嫌なことにしか目が向いていない、ただただ食べるしかないんだよね、そういう悲観的な人の人生を描写しているわけです。そういう人がいる。で、そういう人の生き方というものこそが悪しきことなんです。虚しいことなんです。それで終わっちゃうと確かに虚しいんです。だからそうじゃない生き方があるんだ、それを教えるためにもあなたはこんな状態だったら自分を見直すんだよ、もしもそういうところに陥ってしまったならばその虚しさをしっかり味わって、そうじゃない生き方があるんだ、そこに方向を変えるんだよっていう、ある意味では励ましでもあります。8節では知恵があったって大したことはないよ、9節ではちゃんと目で見えるものっていうのをしっかり見て判断すること、目で見てないもので誘惑されていくようになると人生失敗しちゃうよってことが言われています。10節から存在するようになったものはすでにその名がつけられ、それが人間であることも知られている、その人は自分より力のあるものと言い争うことはできない、多く語ればそれだけ虚しさを増す、それは人にとって何の益になるだろうか。すごく哲学的なことをさらっと言ってます。どこが哲学的なのか、それは10節、存在するようになったものはすでにその名が付けられ、皆さんがおぎゃーと生まれてきたから、あなたが名前を付けたものってありますか。 生まれてくると、これ何って聞くんです。そうすると親が名前を教えてくれます。これ何、花だよ。ああ花って言うんだ。つまりもう誰かがすでに名前をつけたものを学び取る以外に我々は世の中を知ることができません。私たちが生まれてきたのは名前がつけられた社会なんです。これ哲学的なんですよ。すでにある世界、もう少し言うと権威づけが終わっている社会に生まれてきたんです。ですからその序列の中に我々は入るしかないんです。そのことを虚しいと言っています。そしてその序列ができている社会に生まれてきたので、どんなにそれが違うよと言っても力あるものからは潰されてしまう。これが社会だよって言ってるわけです。これは虚しいことだって言うんですね。すべて名付けられた世界の中に我々は生きてくる。そしてそれを受け入れる以外に道はない。そういうことです。それは虚しいっていう人生のこう一つの面を示しているわけですね。12節、誰が知るだろうか。影のように過ごす虚しい人生において何が人のために良いことなのかを。誰が人に告げることができるだろうか。その人の後に日の下で何が起こるかを。影のように過ごす虚しい人生と言っています。ちょっと分かりにくいです。この影というのは、あの日中日差しが非常に厳しいパレスチナで言われている内容です。影っていつできるんですか。真上からガンガン太陽が当たっているときに自分の真下にできる小さな影はほとんど意識されません。影は夕方に意識されるんです。斜めに入ってくる鋭い夕日は自分が立っている姿をこう背中に日を浴びてみるならば、ぐーっと伸びた自分の姿が見えます。ここで影に気がつくんです。ああ影が伸びてきたな。それは同時に夕暮れ、もう日が暮れるっていうタイミングです。ああこんなに日が伸びてきたと言って、そうこうしているうちに日は完全に沈んでしまいます。つまり影を意識するっていうのはあっという間に終わってしまうって意味です。早く過ぎ去る。我々の人生も意識がハッと気がついた頃にはもう夕暮れで、あっという間に日没になり人生は終わるんです。これが影のように過ごす虚しい人生、早く過ぎ去る人間の人生なんだというんです。旧約聖書でこの影という言葉が出てくるときには大抵早く過ぎ去るというふうに言われて出てきます。我々の人生、早いですか、遅いですか。長く生きている人はどうですか。人生早いですか、遅いですか。比較的若い方々、毎日が早いですか、遅いですか。朝ごはん食べた、あ、もう昼ごはん。毎日が日曜日の人、案外早いですよね。人生早いんです、早いんです。はっと気がついて大切に生きようと思ったらもう死が近いんです。そして最後に人生大事にしようと思ってもあとわずかになって体が動かなくなっちゃう。妻と一緒に海外旅行行こうって言っていたのに行けないうちに終わってしまう。だから早く行ってください。元気なうちに旅行行ってください。楽しんでください。与えられたものをどう使うか、一番最初に言いましたよね。与えられるために一生懸命頑張る前半、そして与えられたらそれを上手に用いていく後半、それをうまく使ったら前半も楽しい、後半も楽しい。 人生虚しいですか？いいえ、とても充実していて、一瞬一瞬が本当に嬉しいです。そういう日々を送れたら幸いじゃないですか。口のためだけに生きるんじゃない、もう作られた社会に飲み込まれるんじゃない、そしてもらったのにそれを生かせないような人生じゃない、そうじゃない、そうじゃない、そういう虚しい人生じゃない生き方がある。伝道者の書っていうのはこの虚しさをもう嫌というほど目に焼き付けさせて、そうじゃない人生を送ろうねというふうに言いたいんだと思うんです。あなたもそういう人生を送ってください。ヨハネ6章の27節を開けてください。ヨハネ6章の27節、ただただ食べるだけに仕事するっていう人生は虚しいねって言われてます。6章のヨハネ6章の27節、こうあります。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。なくなってしまう食べ物もある、なくならない食べ物もある。どうせ生きるなら、そして仕事をするなら、なくならないもののために仕事しようね。で、それが私がさっきからお話していることなんです。いろんな虚しい人生があります。ものの見方が一方的になってしまったり、否定的になってしまったり、ただ食べるしかないよねって日々をこう追われるようにして生きてしまうと大事なものを失います。そこから少し離れて神様の視点で人生を考え、仕事を考え、日々の生き方を見つめ直しましょう。たくさん与えられてるんです。それを生かしましょう。そしてその仕事の中で得ることはたくさんあります。それをどんどん生かしてたくさん吸収しましょう。そして私たちはすでにできた社会の中に無理やり押し込まれたんじゃないです。キリストにあって新しい世界、神の国を作るためにそこに送られているんです。というわけで2つのことだけお話ししました。今後の人生、与えられてその後の後半の人生を賢く生きましょう。これが一つ。もう一つ、なくならない食物のためではなく、どっちで、どっちを言いました、なくなる食物じゃない、なくならない食物のために生きましょう。この二つをお話ししました。能登地震の起きた輪島に新学校時代の1年先輩の牧師さんが働いています。数年前その牧師さんのところにお邪魔して、ちょっと何日か泊めていただいて、輪島からずっと海岸線をぐっと登っていって鈴までこうずっと見せていただいて、美しいところだな、でも本当に人がいないところだな、不便なところだな、でもここで小さな教会をずっとこの人々のためにやってるんだな、素晴らしい働きしてるなってことを見て、感銘を受けて帰ってきたんです。で、地震が起きて、で前にもお話したように、輪島でもう燃えちゃった朝市のすぐそばにある教会だったんですが、高校があって広い校庭があったので、その日は泊まったんですよね。あれがなかったら燃えていたと思います。その朝市でその牧師さんは英語のボランティアをしていて、外国人の方が来たらね、通訳してあげるってことを知ってたので、その朝市では割と有名な牧師さんだったんです。でね、背丈も非常に高くてね、がっしりした人で目立つ人なので、その後その街を歩くでしょ、そして生き残った人に出会うでしょ。そうするともうね、向こうから「ああ先生」って言ってきてね、この抱きつかれるって言うんです。そんなことはもちろん今までなかったんだけど、お互いに生きててよかったねって言ってね、もう抱きつかれる。そうすると会話がこういうふうになる。家族はどうだい、家はどうだい、生きてるかいって、そういう話になる。そうするともう涙の話になって、 もうそんな話を聞いてまたぐわーっと抱きしめながら頑張って生きとこうねって話になる。今教会に日本中のいろんな教会から救援物資が届いてるんだ。もし何か欲しいものがあったら私のところ来て、ほら住所書いてあるから、お水あげたり食べ物あげたりね、日用品あげたりしてお渡しすることができるって言うんです。で思うんですよね、その牧師さんは何をしているのか。たくさんもらったものを分けてるんです。これ我々の人生そのものです。神様からたくさんのものをいただいています。それを上手に使っていくならば、私たちはとても重要な役割を果たしていることになります。被災地でなくても全てのことは同じです。私たちも神様からいっぱいいただいて、それを誰かに分けるように、それを用いるように、仕事でさえそうですよ、仕事で学んだ様々なスキル経験、それはきっと何かに役立てるためですよ。職場の中だけで使うものじゃないんです。得たものを使ってください。私たちの西教会には本当に教会堂の周りをきれいにする賜物のある人が、男の人がたくさんいます。最近の教会堂の周りすごいでしょ。屋根と壁がピカピカになったら周りがピカピカになって、そのために陰に隠れて奉仕されている方がいて、もう私はなんとたくましい男性たちだろうと思ってます。もちろん教会の中のね、キッチンもピカピカにしている方がいます。いろんなところをこう奉仕によってもう目に見えない形でピカピカにしている人もいます。賛美の奉仕をされている方もそうです。いろんな奉仕をされている方がいて、受けたものを上手に使ってます。というわけであなたの番です。あなたが神様からもらったものは何ですか？仕事で得たスキルは何ですか？食べるためにただ仕事してるんじゃないですよ。その仕事を持ってあなたは大事なものを得ています。それを用いてください。人生後半の人、今までいただいたものを人のため、神様のために尊く用いましょう。そうしたら虚しいなどということは一つもありません。それこそがなくならないもののために働くという日々なんです。お祈りしましょう。しばらく自分の言葉で祈ってください。いつまでもなくならないもののために働きなさい。天の父よ、あなたの言葉を感謝します。伝道者の書を通して人生の虚しさというものをいろんな角度で学びました。そのことによって本来どう働いたらいいか、どう生きたらいいのかということを教えてくださって感謝します。主よ、あなたのために生きることができますように。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。